2010年春のスペシャルその3、
はいはい、
4月クールドラマを、まあ、系列別に見ていきたいと思うんですけど、はい、まずフジテレビ、はい、やっぱりなんといっても月9ですよね。
月9ね、
やってくれますよね。木村拓哉がね、久々に本格的ラブストーリーの主演。
お
ね、はい、月の恋人。
これ月の恋人はムーンなんですね。
ムーンラバーズ。
月曜日いうことはないですよね。
ね相手役が篠原涼子。
わあ、すごいですね。
いつから始まるんでしょうか。
ね
え。またね。
また中途半端な時期からね。
ゴールデンウィーク明けとか。
ね。
今のところ早ければ4月末には始めたいってなレベルですからね。ただ今更ながらにね、うん、木村拓哉が、うん、よくね、うん、こういうドラマの主演を受けまして
ね。そうですよね、
うん、意外とねラブストーリーやってないでしょ。
うん、このところはね、やっぱりいろんなね役に挑戦したいというのもあったでしょうし ね、 ね、
まあね、フジテレビとしてもね、月9ここらでね、一発ドカーンと当てたいと、
ね、
そういう思いが強いんでしょう、
はいはい、
ね、でもなんだかんだ言ってもやはりジャニーズのタレントを持ってくると、
うん、まあやっぱり手堅いですから ね、 ね、
でそういうことでいけば日テレの怪物くん、はい、なぜ今時これを実写化
ねえもうアニメでやった方が早いんちゃうんかみたいな ね、
ね、まあこれ考えるにですね、多分ね、嵐のリーダー大野聡、
はい、
このブッキングありきだと思うんですよ。
お
なんとか抑えることができたと、
はい、
この時期に、
うん、
じゃあ何をしようかということで、
はい、
みんな考えたと
考えた、
うん、
はい、
でこれきっと、あの歌のお兄さんで主演をやってる時なんじゃないかなと。
あ、
大野聡が、
はいはい、
であの格好を見て、
うん、
あれ
この派手なカラーリングはなんか似てるぞみたいな。
で結局ねそっくりじゃないですか、
うん、
あの怪物くんの衣装
似てますわね。
ね、うん、でまあ怪物くんということでいけばね、はい、言うても原作もしっかりしてるわけだから、
うん、
企画を通しやすいんじゃないかと、はいはい、
ね
え、うん、何よりも、うん、じゃあ怪物くんが大野聡だとしたら、
はい、
家来の怪物たちは誰だろう。そうです
よ、ドラキュラ、フランケン、狼男、
ね、うん、
ね、
でこれ実際楽しいじゃないですか、
まあね、誰にしようかとかね、
結構盛り上がったんじゃないかと、ということでね、これなんかもね、まずキャスティングありきでね、そこから企画をなんとかひねり出したパターンだと、
どうなるんですか。でも大野リーダーが顔くしゃくしゃくしゃってやったらなんか変わったりするっていうことですか
ね。やはりそのあたりガンガン来るんじゃないですか。
そうでしょうね、
まあなんといってもね、日テレはね、デスノートのね、あの実績があるじゃないですか。
はいはいはい、確かにそうですね、あれができればできるかもしれません、ね、
そうそうそうねえ、さらにその先には、
はい、
映画化、
ああ、怪物くん、
そう、
実写版
ねえ、
まあ、服部くんがありましたからね。
そうでこれなんだかんだ言いながらも、子供もその大人の世代にね、
ああね、40代でもね、俺は怪物くんだの世代ですからね。
そっちの方ね。
そっちの方ね。
決して新しくない方ね。
かーい、かいかいじゃない方ね。
これはね、劇場にですね、親子連れを呼ぶということで行くと。
期待できますから ね、
ね、
うん、
そして一方 TBS なんですがね、はい、なんとイ・ビョンホン主演の韓流ドラマアイリスを水曜日夜9時というゴールデンタイムに放送。
これはびっくりしましたね。
ねえ、
こんなんなかったですよね今まで ね、 ね、
まあ韓流ドラマなんだかんだ言いながらまだまだ日本でも人気ありますし、
まあそれを買い付けて流したら、まあその方がね、手取り早いっちゃ手取り早いですからね、
でまたアイリスはね、
はい、
舞台に秋田の方がなってたりなんかして。
そうですよね、まあ日本人キャストも出てますからね、
韓国からわざわざ秋田にツアーが組まれてるっていうことで、そういう意味ではね、はいはい、これを輸入しないではないということでしょう、ただ気になるのは、これ吹き替えなんでしょうね。
どうなるんでしょうね。字幕いうこともないですよね、なんもなく9時台でね。
そこらも楽しみ。イ・ビョンホンの吹き替えを誰がするのか。
誰がするんでしょうね。
ということでね、まあそんなね、海外のドラマをね、普通にゴールデンで流す時代になったというのはね、これある意味でね、何十年も前にね、戻ってしまったようなね、
そうですよね、 スパイ大作戦とかね。
そうそう。チャーリーズエンジェルとかね。おお。いろいろありました。
ありましたけどもね。うん、そう時代戻ったようなね。
ねえ。
でも TBS と韓国のこのつながりっていうのは深いですよね。
ね。
猟奇的な彼女もね。
そうそうそう。
草薙くんでやったりとかね、ありましたけど、もうそのまま持ってきたっていうのがすごいですよね。
ねえ。まあそういう意味ではね、TBS、戦略ははっきりしてます、
ね。そうですよね。
おお、
う
ん。まあそれとは対照的に、フジテレビは、うん、ターミネーター、サラコナー、クロニクルズ、
はい、
やってたわけなんですけど、うん、この後はね、うん、撤収ですから。
ああ、うん、それほどでもなかったんですか。
またしてもバラエティ枠ということで、結局ね、ワンクッション置いた。
はい。
うん。うん、だから、うん、ドラマ枠をいきなりなしにするよりは、うん、粛々とね、うん、そうやって段階を追っていった方がね。
まあね、
うん。イメージは悪くないじゃないですか。
そうですよね。なんかこう、ダメだからやめたみたいなね。
そうそうそうそう。
そう思われるのもあかんし。
ね。
ね。
はあ。それと、フジテレビ系列、はい、関西テレビ制作枠、なんとね、はい、あの柴虎のスペシャルが、また5月にあるということで。
ほう。
今度はね、あの、鬼神こと、宝生美月の、仮出所まで、あと数日というところで、少年刑務所で大規模な爆破事件が発生。
ほう。
服役していた少年たちが集団脱走。
大脱走。
まあ、これがどういうスペシャルドラマに仕上げられるか、っていうこともあるんですが、はい、まあ、なんと言っても、小池徹平ちゃんということで行くとね、はいはい、ホームレス中学生。
ありましたね。
まあ、あれ映画なかなか頑張りましたし。
そうですよね。
そこにつなげたいんじゃないかとね。
ね
まあ、それぞれの曲が、それぞれの事情でいろいろとね、頑張っているということなんですが、そんな中で、やはり異彩を放っているのは、テレビ朝日系列。テレ朝系列の4月クールドラマに関して、
はい、
これは次にしたいと思いますね。
はい。